都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
今日はね、林さんは、
うん、
何、しじみとうさぎどっちが目的で今日来た感じですか？
本当にその二択しかないんすか？
しじみおはうさぎラビ、う
ん、で本当にその二択
しじみおはラビ
しかないなら、
うん
うん、俺しじみかな。
そうなん
だ。わかんないけど、
その二択以外、うん、まあ、もう一個あげんなら、まあ美術館、うん、
あ、じゃあ美術館かな。
美術館、
うん、
あ、まあじゃあ美術館
なんだ、ね、何の話してるかわかんないけど。
僕はね、
うん、
やっぱ、うさぎ。
うさぎ。
うさぎが一番興味深いなと思って今日ここに来たんです
けど。ここに来たんすか？うさぎなんて何もないですよ、うん。美術館もないし。
あれ？
しじみも。
え、しじみもないの？
当たり前でしょ、こんなって、普通に。
一番有名な泉じゃないの、ここは。
しじみで、
しじみで有名な泉じゃないの。
しじみなんてもう何年か食ってねえわ。
そうなん
です。いや、ないっすよ。
あ、そうなんすね。うん、あ、ってことは、ここは、
うん、
宍道湖じゃない。
宍道湖じゃねえっすよ。
宍道湖じゃない。島根県
じゃない。島根県じゃねえだろ。
じゃない。
完全に。
じゃあ何県なのこれ。
いや、ここ東京都ですよ。
あ、東京都。
もっと言うなら、早瀬の家ですよ。
あ、早瀬家。
うん。
またやっちゃったパターンか、これ、俺が。またやっちゃったパターンですね。
もう次やったらもうほんまに、出入り禁止、うん、次ミスしたら。
すごい、もう早速予約されてる感じですけども。僕ね、うん、ちょっとね、うん、これ完全に間違ったわ。見失ってた。
でしょ？
どっかから間違ったね。うん、僕ね、
うん、
島根県だと思って今日来ちゃっててんですよ。
はいはいはいはい。
というのも島根県立美術館に、ちょっと予定があった
とか、うん。ああ、そうなんですか。
うん、ね、まあ、なんで島根県美術館行こうかなって、
ああ、そうそう。
思ったのは、幸せになりたいから、
うん、
幸せのね、なれるウサギがあるって聞いて、
ウサギがある、どういうこと、うん、全然わかんないね、言ってること。
来たんですよ、
うん、
というのもですね、うん、この島根県の美術館、
うん、
島根県立美術館には、
うん、
12話の、まあ宍道湖ウサギと呼ばれる、うん、銅像というか、彫刻があるんですよ、
うん、
でそれが12話こうなんつうの連なってて、
うん、
金魚の糞みたいな、なんか
言い方悪いな。
なんか一本の線になってるというか、
うん、
12話いるんですよ。でその中にあるウサギを触ると、
うん、
幸せが訪れる、撫でると。
それ分かってるんですか、どのウサギを撫でればいいか。
今日はね、その見分け方をちょっと教えようかなと思うんですけど、
これは必聴ですね。
これね、
うん、
まあまずその幸せになるウサギっていうのは、うん、触り方もあるんですよ。
え、うん、
それは西を向きながら撫でないといけないっていうね、
うんうん、
ルールがあって、
うん、
多分これはおそらくなんですけども、あれですね、なんだっけ、神社出てこねえ名前、超有名なとこあんじゃん、出雲、
出雲大社
の方向に、向きながら触るってことだと思う、
うん、
これ噂だからなぜなのかちょっと分かんないけど、多分おそらく出雲大社の方を向きながら触るってことだと思うんですけど、うん、これね、見分け方、
う
ん、すっげえ、
うん、
あるウサギ、
うん、
12話のあるウサギだけ、うん、やたらとシジミの貝殻が目の前に置かれてるやつがいるの、
うん、おー、いるの、
うん、それはね、シジミをお供えすると幸せになれるっていうウサギがいて、それはね、もう
見分け方とかじゃないですね。
そう、
わかるんですね。
前から2番目のやつっていうね。すごいわかりやすい。でもその12話の中で一つだけやたらと、
うん、
シジミの貝殻がいっぱいあってちょっと汚くなってるのがあるから、
うん、
それを西を見ながら触ると、
うんうん、
縁結びとか幸せになれるよっていう。
置いたらまたプラスいいことあるんですか。
だからそう、お供えするとさらに。
お供えって
しじみか、まあ、こんな感じね。ほら、ちょっと汚いでしょ。
汚ね。
なんかね。
かわいそう。
砂利みたいになってるやつ。うん、これが、そう、幸せになる。
言われはなんかあるんですか。前から2番目。
ん、前から2番目。
前から2番目のウサギだけがそうやってなってるっていう理由はあるんですか、うん、別に1番目でもいいじゃないですか。
あのね、理由ね。うん、全然ない。
誰かがやりだして
多分勝手になった、
へえ、
なんかね、でもみんな違うのよ、顔とか形、
うん
うん、あのポーズが、
うん、
だからそれの中でなんか、
そういうことね、
この子が可愛いとかで、うんうん、多分なったんじゃないかなと俺は思ったけども、う
ん、AKB みたいなもんですね。
まあそうだね、
みんな一緒だけど、
うん、大島優子、
うん、なんか違うっていう
みたいな、
そういうこと
です、指原がいいっていうことになったってことじゃない、っていうね、まああの噂がありますんで、ぜひ近く行ったら、はい、触ってみてはいかがでしょうか。
島根県、
ね、
新宿
ございますけれども、うん、はい。さあ、
でまあここはね、林家なんで、
はい。
ちょっと都市伝説を、
そうですよ。
語らせていただきますよ。
幸せになれる都市伝説をね、じゃあ今日もお願いしたいんですけれども。
だとしたら真逆のもん用意しました。
そうなんですか。何の企画を。
あ、もうあと新しい企画行こうかなと思ってます。
あ、ついに、
はい。
新年も迎えて。だいぶ経ちました。
経ちましたけど。一ヶ月
じゃ一回もやってないですからね。
そうですね。
新企画。
そう、新企画ちょっとやっていこうかなと。
いや、そ
ら
そうか。ああ、いい
じゃあ、コーナー名だけ先に失礼いたします。
はいはい、
裏検索ちゃん。
はい。
はい。
ちょっと聞いたようなタイトルではありますけどもね。
うん、検索ちゃんっていうね、番組でしょ、それ。おそらく。
僕の中で爆笑問題さんがね、やる、小池さんとね、
はいはいはい、
やってた。まあ、面白い番組。
検索してヒットしてなんたらかんたらでしょあれは。
まあ、クイズにするやつだった
かな、うん、するみたいなやつですよね。そのゲストの方々とかのね。うん、そうそうそう、じゃなくてね、うん、僕の裏検索ちゃんは、
うん、
調べてはいけない、要は検索してはいけないワードっていうのを、
うん、
こっちが先に調べておいて、
うん、
で、ここで披露するというような。
うん、
だから、見るとね、結構気持ち悪かったり、グロテスクな画像、動画あるじゃないですか。
あります。
そういうのを僕が口頭で紹介するというような企画でございます。
えなんか本家とだいぶ違いますね。
そうですね、
はい、要素が、
まあ名はいただいただけなので別に中はどう
名を借りただけ、
ね、だけなので、うん、そうなんですよ、うん、
なるほど、まあ、ちょっと多分やってみないとピンとこないと思うん
で、ね、でどれをまあ発表するかっていうのをちょっと悩んでいるので、いくつかタイトルを発表するので、ちょっと岸本さんにですね選んでいただいて、
はい、
そこでこれ知りたいなというのを、
うん、
僕がちょっと発表していくんで、ちょっとじゃあ、タイトルだけできます
か、ね、はい、はい、羅列していくと。
そうそう、羅列してい
く。まず。
まずね。
うん、
まず一つ目。
はい。
47年ロープ。
うん。
二つ目。四丁目の夕日。
うん。
三つ目。散々人のことを騙して。
うん。
最後、聖書道。
うん。
はい。さあ、なんか気になったのあります
覚えられねえよ。
いやいや、だから、
覚えられねえよ。
これ気になるなっていうのを。
あ、
言っていけばいい
んですか？なんだっけ？
47 年ロープ、4丁目の夕日、
うん、
散々人のことを騙して、
あ、それ気になる。散々人のことを騙して。
じゃないんですよ、これ、死なんですよ。人のことを騙して。
あ、人のことを騙して。
はいはいはい、はい。これね、まあ、検索すると出てくるんですけれども、ヒットするんですけれども、うん、散々天使と天のことを騙してって言えると、おが、くっつきのおじゃなくて、あいうえのおの方ね。
うん。うんうん、
子供が書いたような文面なんですけれども、
うん、
ね、これを調べると何が出てくるのかっていうと、
はいはい、
写真と張り紙が出てきます。
うんうん
うん、まとめサイトとかにですね、掲載されている、まあ、うん、張り紙だけを集めてるなんかサイトがあるんですって、まとめの。あるじゃないですか、そういうのって。
行方不明者とか。
いや、そういうのじゃなくて、変わったなんか写真とかを載せてるようなまとめサイト。
電波っぽいやつとかね。
あ、そうそうそうそう。
電信柱にあるやつとか。う
ん、なんですけれども、
はいはいはい、
その中でちょっと変わった張り紙と写真があるんですよ、
うん、
それがまあこちらなんですけれども、
うん、
電信柱にね、
うん、
こうやって貼ってある、
はいはいはい、
子供を抱えたお母さんとの写真と、
うん、
なんかちょっと文面みたいな、
そうだね、手書きの文面って感じだね、はいは
い、ちょっとそれ読んでいきますね、
はいはい、
あ、散々人のこと騙して離婚するとはひどいのではないかと思う、
うん、
俺が警察に逮捕されたのもお前にも責任があるのに、
うん、
お前は責任がないように言う、
うん、
喧嘩ばかりするのも俺ばかり悪いわけではない、お前が嘘ばかりつくからだ、
うん、
嘘ばかりつくから手も出したくなる、お前のせいでうちのみんなが変になりそうだ、じいさんが死んだのもお前に責任があると思う、
うん、
というのを全部ひらがなで書いたんですよ、これは。
うん、
読みづらい感じで、ね、そうそうそうそう。
子供の字みたいな感じに見えたけどね、さ。
あ、そうそう、うん。で、このお前っていうのがおそらく、この張り紙されている、まあ、女の人のことなんじゃないかと、
うん、
お子さんを抱えているね、
うんうん。
うん。で、もう一つあるね、それに似たものが。
うん、
これのタイトルが、久しぶり、元気にしてるっていう。
アンサーソングみたいなやつ、
は
い、
これは張り紙とかではなく、うん、まあ、あの手紙みたいなもんなんですけれども、
うん、
ちょっと読んでいきます。丸々くん、この丸々ってのはぐちゃぐちゃに塗りつぶしてます。
あ、そこだけ見れないようにして
る、はい、あ、でも電話番号とかも書いてるんですけれども、それぐちゃぐちゃにしてます。その、まあ、バレちゃうんで、
うん、
誰か、
ね、あ、本物は書いてあるってこと。
本物
は
書いてます。
あ、そういうことね。
多分本物の人が手紙ぐちゃぐちゃに塗って、多分手紙を、
うん、
あの晒しゃんと思います、ネットに。
うーん、うん、
ちょっと読んでいきます。
うん、
〇〇くんへ、久しぶり、元気にしてる、覚えてるかな、もうだいぶ経ったけど、
うん、
こっちは2年前まで付き合ってた年上の彼がいたんだけど、次のことで喧嘩になり別れたの。1回しかしてないけど、なぜ妊娠するのかと言って医者代も払ってくれなくて、結局別れる時に親出てきて揉め事になって別れたの。結局一人で産んだの。なんだこれ、10分の5に生まれたの。
10月5日じゃない？
あんまだ。
10分の5
って見える。5月10日に、5月10日に生まれたの。
うん、
女の子がね、
こ
っちは、うん、今困ってるの。家出て、新しい結婚相手探してるの。こっちは転換の病気持ちだし、仕事したくてもできないの。今予算がなくて困ってるし、〇〇くんは今彼女いてるの？こっちは今28歳だし、もしよかったら手紙ならレターで必ず送って、はがきはやめてね、親に見られるから。てるなら、あ、電話番号ですね、
うん、
AM 9時から PM 8時の間てるしてね。メール&ワンギリ&非通知はペケだからっていう手紙を送ってんすよ、
うん、
怖くないですか？
連絡取ろうとしてるってこと？
そうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ。
何それ？
そういうのが今ネットで上がってるんですって。ちょっと怖い手紙が来たんだよっていうような張り紙と手紙ね、
うん、か気持ち悪いね、
うん、
なんでそこでやり取りしてるの。
いや、そうなんですよこれね、
うん、
10分の5に生まれたんですって。
まあね、これそうだろうね。
すごい怖いです
よ。それが一番の謎で10分の5に、
うんうん、でも、
うん、
いや怖くないですか？例えばですけど、女友達がいるじゃないですか、岸本さんにもね、
うんうん、
でこういう
バカにしてんのか。
こういうハガキ来たら怖くないですか？ハガキという手紙来たら、あの前彼氏がいて、
それって家に来たってこと？
家に来たんだと思いますよ、
うんうん、
普通のね、こういう封書というか、
あ、はい、まあまあ手紙として来たんだ、
ね、手紙なんで、うん、元気にしてる、久しぶりですよ、だから久しぶりに岸本さんに連絡来て、うん、元気にしてる、うん、みたいな。こっちは2年前まですぐですからね、しかも、
うん、
そっちはどうかなみたいな、
うん、
ね、岸本さんの、
うん、やり取りね、
やり取りあるじゃないですか普通、うん、じゃなくてもうすぐ自分の話、
うん、
こっちは2年前まで付き合ってた彼氏がいるんだけどと、
うん、うわ、
1回しかしてないのに妊娠したんだけれども、転換持ちで、うん、もうお金もないし、あの、よかったら付き合わないみたいなこと言ってきてるんですよ、
うん、
怖くないですかこの
人。怖いよ。
でしかも電話の指定、うん、AM9 時から PM8 時の間に
超具体的
で、あとメール&ワンギリ&非通知はダメだから、うん、でこれ多分
どうしても
いろんな人に送ってて、
あ、一人じゃなくて
と、うん、送ってて、
うん、
でそれでこの最後の部分を付け足したんでしょうね、うん、AM9 時から PM8 時テルしてメール&ワンギリ&非通知は罰だからみたいな。
それ以外の方法でなんかとかね、そうそう、やられたんだ
からだと思います、うん、僕はっていうのは怖いのがあるんです。これ調べたら出てくるんで、散々天使と天のことを騙してと、久しぶり元気にしてるって手紙とかって出てくるんで、ちょっと怖いんで、興味ある人は見てみてください。
うん、
うん、ちょっと怖いです、本物のやつなんで。
なんなんっていう、うん、こいつなんなんって感じだけど。
そうそう、じゃあ次いきましょうか。
え、こんな感じのが出てくるの？まだ
たくさんあります。
あ、そうなんだね。
聖書道4丁目の夕日47年ロープ、どうですか？
4丁目行っとこうか。
4丁目行きますか。これ4丁目の夕日。これも調べると出てきます。
うん、
ですね。まあ、4丁目の夕日って聞くと、うん、まあ、3丁目の夕日。
まあね、俺もそれはパロディかなって思ったけど。
うん、ね、あの、昭和時代ですか、うん、あれ舞台にして、ね、下町で暮らす人々の温かな、うん、まあ、交流を描いたですね。
うん、
まあ、3丁目の夕日、うん。映画にもなりましたよね、
うん。
めちゃくちゃヒットして。2作ぐらい出たんですか？
3作ぐらい
出たっけ？ 3 作。ああ、すごいな。そうそう。まあ、それが全部ヒットしてるじゃないですか。
うんうん、
まあ、それの、まあ、タイトルこそ似てるんですけれども、
うん、
内容はもう全く真逆の、
うん、
山野さんっていう、まあ、漫画家さんが書かれて4丁目の夕日と、
う
いう漫画があると、
うん、
でも救いのないストーリーと、
うん、
あまりにショッキングなグロ描写に、
うん、
トラウマ漫画の王道との声も上がっていると、
うん、
ちょっと内容を簡単に、
うん
いきますね、主人公の別所武史は、
うん、
都内随一の、進学校に通う高校3年生、
うん、
実家は印刷工場で一橋大学を目指し受験勉強中だったが、ガールフレンドが暴走族にボコボコにされたのをきっかけに転落が始まる。もうやばいですよね、
うんうんうん、
ね、むちゃむちゃ優等生の彼女がボコボコにされてたと、
まあ、元の設定はね、あの三丁目に近いような感じだよ
ね、うん、まあまあそうですね、うん、確かになんか工場みたいなところでね、うん、働くとかっていうのがあるんですけど、
働き
だ、そうそう、まあ彼女が、まあ、暴走族にボコボコにされるのをきっかけに転落が始まると、うん、
はあ、
母親が自宅の焼却炉でゴミを燃やしていた時に混じっていたスプレー缶の爆発で大怪我、
うん、
うん、本人過失のため保険がおりず、
うん、
父親の肩に治療費の負担がのしかかる、
うん、
印刷工28年の父は、仕事量を3倍にして、寝る間を惜しんで働くが、睡眠不足でふらついた拍子に物をぐちゃぐちゃに砕く機械があるんですけれども、
うん、
その機械に巻き込まれバラッバラになって死亡してしまいます、
うん、事故、
うん、事故で、
うん、
で、たけしは父の死後に、会社を継ごうとするも、まあまあ何も知識がないもので、まあ倒産してしまいます、
うん。
家も引き払い、ボロアパートに引っ越し、妹と弟を育てるために高校を退学。
うん、
そして鉄工所で働き始めます、
はいはい。
なんですけれども、そういった過去があるからか、いじめに遭い、徐々に精神を蝕まれていくと、
うん
うん。その2年後、弟の誕生日パーティーの最中に押し入ってきた、
うん、
不審者に弟と妹を惨殺される。たけしは発狂し、不審者から斧を奪い取って返り討ちにすると街に飛び出し、通行人数十人を殺害。間もなく逮捕され、精神病院に、強制入院させられてしまう。が、たけしの人生はこれでは終わらない。30年後、退院して清掃会社に勤め、社会復帰したたけしの第二の人生がスタートするのである。というような漫画。なんですよ。で、漫画も結構ね、うまくて、うん、まあ、こういった漫画の。
絵が。ああ、全然もっと、イメージしてんのと違ったわ。
うん、これね、こう、うまいんですよね。うん、
もっと、可愛い系の絵かと思ってた。
うん、なんですけど。
ちゃんとした絵だった。
うん、こんなんで、
うん、
結構ね、きついんですよ。三丁目の夕日ではなく、四丁目の夕日。
だからさ、三丁目の夕日的な感じでね。
うんうん、
油断してみて、多分嫌な気分になる方が多いってことなんじゃないですか、
うん、
それは。
で、これも調べれば絵とかが出てくるんですけど、結構グロいっす。うん、あの、お父さんが、
うん、
あの、ぐっちゃぐちゃになるシーンとかね、まあ、これ、
うん、
これなんですけど。
ああ、あの、ね、機械に。うん、
機械に巻き込まれて、ぐちゃぐちゃになるシーンとかは
結構。リアルに書いてんだ。
で、しかもね、それまで、結構お父さんがね、あの、うん、優しい感じの、
うん、ね、いい人に書かれてんだ。
そう、いい人。僕書かれてるんで、なおのこときついっていう。
俺でも普通に読みたいけどな、それ。
え？マジで？
全然面白そうじゃん。
あ、ちょっと読んでください。
話としては
絵はうまい。すごい絵うまいです、
うん、
本当に。話もちょっと面白そうなんですけど、
うん、
まあでも、人を選ぶ。
うん、まあそうだね。
そうそうそう。
これだから、あれだよね。小さい頃に読んだらトラウマになるわな。
うん、そうですね。じゃあ、最後ね、
うん、
残りましたけれども、2つ。聖書道と47年ロープ。
ちょっとこれ簡単に、うん、
簡単にいきますけど、
はい、
どれいきます？
47年ロープ
、うん、47年ロープ、まず写真を見ていただきたいというものなんですけれども、
はいはい
はい、これ、
うん、
ね、のすごい吊るされて、
うん、
ね、まあ、これ見ていただかないと分かんないですよね、どういうふうに、まあ、
よく分かんないけどな、
いやいいか、47年ロープっていう、うん、まあ、ロープに吊るされてる男性の絵が、
うん、仰向けにというかね、
うん、そうそう、
うん、
なんですけれども、まあ、この男性はタイ人のカオ・バ・クアットさん、
うん、
47年ロープに吊るされたまま過ごしてきたという男性なんです、うん、で、まあ、リンチか虐待かと思うんですけれども、これはやむにあのやまれぬ、まあ、事情があると、
うん、
彼の体にはちょっとね異常があると、
うん、
で、この異変が生じたのは生後わずか数日後、
うん、
突如として脳や運動の機能に障害が現れ始めたと、
うん、
やがてクワットさんは体を自由に動かすことができず寝たきりになってしまうと、
うん、
で、両親はですね、財産のほとんどを投じて、まあ、この治療法をね、探しに奔走するものの、原因はわからないと。で、資金が底をついて、自宅での介護を余儀なくされてしまったと。で、筋肉が衰えていくんですね。で、まあ、次第に、四肢は壊死してしまって、無理に動かそうとすると、叫び声を上げるほどの激痛が走るんですって、クワットさんには。で、母親のアイデアにより、手足を空気が入った袋で包んで、ロープで吊るすことにと。それが一番楽なんですって。要はこの写真の。だから、これは虐待ではなく、一番楽な方法なんだよと。
自然と、それが一番いいってなったってことね。
試してみたら。要は触れば激痛なんで、どれが一番楽な体勢かっていうと、吊るすのが一番楽なんだと。
マリオネットみたいになるのが一番楽なんだね。
それが一番楽なんですって。で、現在、86歳の母親、自らがこの世を去った後に誰が息子の面倒を見てくれるのかがすごい不安になって、メディアで現状を訴えると。で、結果ですね、まあ、この画像を上げた時に、ネットではこれ虐待じゃねえかっていう疑いの反応があったんですって。
まあ最初はそうだろうね。
でもその一方で募金活動も開始され始めたと。だから今後どうなるかっていうの
な。どう使っていいかもわかんないけど、
で、雲男って言われてるらしいです。
スパイダーマンじゃん。
って言われてるっていうな。
はい。
クワットさんのこの47年ロープ。
はいはいはい。
はい、次最後。
あ、やるんだ結局。
やりますよ、簡単に。
はいはい。
聖書道。
聖書道。
っていう話。
うん、
2016年6月、中国で芸術家の孫平氏がですね、低俗、下品だということで、芸術家協会から除名されたんですね、この方が。彼はですね、数々の美術展で賞を取るなど、それまでですね、もう素晴らしい芸術家なんですけれども、2000年代に入ると、ちょっとね、ガラッとパフォーマンスを変えてアートの道へ行くと。そこで始めたのが聖書道。これは女性の陰部に筆の絵を加えさせ、その筆で半紙の上に字を書いていくというもの。
はいはいはいはい。
で、このパフォーマンスによってですね、この芸術家の名は広く知られるようになったんですけれども、やっぱアートとしてはあまりにも下品だったために、書道を汚し、ひいては中国の文化を冒涜したということで、まあ除名処分になったと。でですね、日本ではこれと全く同じパフォーマンスが古くから、ストリップ劇場、で、行われていると。
はいはい、ありますね。
で、花電車という技があるんですけれども、それと聖書道というのが、まあ、瓜二つと。もしかしたら、孫子はですね、この日本の花電車にヒントを得て、このパフォーマンスを始めたんではないかというような、パフォーマンスアートのお話なんですよ。調べれば出てくるんですけど、まあ、こんな感じです。
はいはいはいはい。これでさ、ニュースとかになんなかったかな？
なってます。
聞いた記憶あるもんね。
っていうのを調べれば出てくるんですけど、かなりね、だから結構聞いてくれてる方で、絵描きの人とかいるじゃないですか。
ああ、
そういう絵が上手いね、漫画とかすごい上手い人いるじゃないですか。イラストとか。
結構そういう知見多い。
ね、そうですよね。だからそういう人が見ると、もう冒涜だって思うかもしれない。
かな、
うん、
それか、ね、インスパイアされるかもしれないね、なんか。すごいアートだって。
ああ、確かにね。でも、またぐらに、筆を加え込ませて、書道するっていう、うん、なかなかにね、
まあ、思いつきはしそうだけど、
うん、思いつきは
やるかどうかだよね。
そうそうそうそうなんですよ、うん、
あと何書くかだよね、
うん、あ確かにね、うん、なんて書こうかな、あっぱれって書こうかな。
難しいよね。なんかさ、
う
ん、それと繋げた方がいいのか、全く関係なくやってるのかが分かんないっていうかさ、
確かにな
んか女性器をそのまんまさ、うん、ほらなんか絵にしちゃうとかさ、
うん、
いたいじゃん、
ありました。
角取るみたいな、魚角みたいなするみたいなやつとかさ、
はいはいはいはい、
捕まってたけど、
うん、捕まりましたね。
あれはまあさ、わかるんだけど、
うん、
何を書いていいかわかんないよね、これ。わざわざ、だってこれにしてまで書きたいものってあんのかやって思うけど。
まあでも一番はやっぱ明けましておめでとうございますじゃないですか。
まあまあね、一年の始まり。書き初めね。
うん、
書き初めだよね。
書き初め。なんて書きます？岸本さんだったら。
なんだろうね。うん、力とか。わかんないけど。
ひらがなで書いてほしいな。
うん、力。わかんないけどね。何書きたかったんだろうっていう。ね、だって自分じゃないんでしょ。
あ、自分じゃないと思います
。アイデアだけを渡して、その人に書いてもらうんでしょ、はい、バイトのことかなんかよ。
なかなかっすよね。
その感覚。
しかも、素っ裸ですからね。服も着てないから。
うん、そうだよね。だからそれありかどうか、ね、面接してたよね。
ね。すごいっすわ。
いや、すごいな、
うん、
でもまあ、ちょっと楽しそうだよね。まあまあ、やること自体はね。
いろいろ調べてはいけないものありましたけれども、まあ調べない方がいいかな。調べてはいけないというよりは。
うんうん、
どうでした？
まあ。
いろいろありましたけど、どれか気になったのあります？
僕だからあれですよ。4丁目。
あ、4丁目の夕日。うん、ちょっとこれ見てください、本当に。
読みたい。
うん。うん、結構絵うまいんすよ。
てか売ってんのかね、まだ。ね。手に入んないっぽいやつ多いよね、そういうのって。
まあまあ確かに。
廃盤になっちゃうみたいなとか。
売ってんじゃないですかね。
どうなんだろうね。
うん、で、1985年から86年まで、
うん、
1年間経って、まあ連載されていたこの漫画なんですけれども、
うん、
まあ現在読めるのは、文庫本のみで読めるということが、
うん、
あるんですけれども、なかなかね。
うん、なるほどね。
僕はちょっともう手抜いてるんですよ。だいぶ緩いので言ってるんで、最初なんでね。
ああ、鳴らしてい
こうと。そうそうそう、鳴らして鳴らして。本当はもっときついのたくさんあるんで。
まあ、きついのって言うと、うん、
きついのたくさんあるんで、
まあね。再現なくあるからな。
うん、そうそう。まあまあ、ちょっとそれをね、はいはいはい、次回やるときはやっていきたいなと思っております。
これはじゃあ、あれですか、要は、検索するかどうかは、
そうそうそう、自
身で。その人の、あれに委ねるみたいなこと、
ね、うん、そうですね。
かなり。
気になったのがあればっていうな。
ああ、そういうことなんですね、うん。はいはい。いいんじゃないですか、
はい、
新企画。
はい。
何でしたっけ、
裏検索ちゃん。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい、
ございました。